決断力を高める30の方法。その1、人生は決断の連続だ。人生とは決断の連続です。生まれてから死ぬまでの間、常に決断の連続ばかりです。今この一瞬だってそうです。今あなたは決断をしています。この文章を読む前に、よし読んでみようと決断したはずです。今からやっぱり読むのをやめたと決断することもできます。それだけでなく、今からトイレに立つこともできるし、友人に電話してみることもできます。今はたった一瞬なのに、その一瞬の中に無限の選択肢があるのです。その無限の選択肢の中から、あなたは一つを選び行動に移しています。実際あなたが今このようにこの本を読んでいるということは、その無限の選択肢の中から一つを決断したわけです。今だけに限りません。人間は生きている間、常に目の前に無限の選択肢があり、その中から一つを選んで行動しているのです。まさに人生は決断の連続です。このように考えると、決断力がどれだけ自分の人生において大切であるかが少しは分かっていただけたでしょうか。人生はどんな時でも常に決断力が必要です。この決断力という力をしっかり身につければ、これからの毎日がきっとうまく送れるようになります。自分で自分の人生をうまくコントロールするために、しっかりした決断力は大きな武器になるのです。決断力を身につける。決断力を高める30の方法。その2、とにかく自分のことは自分で決める。間違った決断をしないために大切なことがあります。決断するときは、自分のことは自分で決めるということが何より重要です。友人と一緒になって考えたり、親と一緒になって考えたりすることは確かに大切なことです。頼りがいのある人から頼りがいのあるアドバイスをもらえることは、正しい選択をするために重要です。しかし、間違ってもしてはならないのは流された決断です。友人や親の意見を聞いて参考にすることはあっても、その意見だけを鵜呑みにして流されないように気をつけましょう。意見は参考程度に留めておき、最後に決めるのは自分の頭で決めるようにしましょう。自分の人生を後悔しないように生きたければ、なおさら自分で決断することです。自分の人生くらいは自分で決めて行動するようにすることです。自分で決断できるようにならないと、自分の責任を他人になすりつける人間になります。こんな言葉を聞いたことがありませんか。友人が大丈夫と言ったから、あなたがこっちの方がいいと言ったから、親が〇〇大学にしろと言ったから。自分で決断できない人は言い訳をする人になってしまいます。決断のできない人イコール言い訳をする人です。言い訳という自分の責任を誰か他人になすりつけるような汚いことをしたくなければ、自分で決めることです。他人の意見はどれだけ聞いても構いません。どれだけ参考にしても構いません。しかし最後は必ず自分で決めるようにしましょう。当たり前のことと思うかもしれませんが、たったこれだけのことができるかできないかで人生が大きく変わります。決断力のある人は、自分の人生は自分で決めることができる人なのです。どんなにアドバイスを聞いてもいいから、最後の決断は自分でする。決断力を高める30の方法。その3、正しい選択ができるように、見栄やプライドは捨てよう。決断をするときに、とても邪魔になってしまうことがあります。見栄やプライドです。見栄やプライドは、本来の自分がするべき決断を邪魔してきます。友人が見ているから、カッコつけるためにやろう、こんなことができないなんて、プライドが許さない。見栄やプライドが不必要な決断をさせています。本当はしたくないことでも、他人から尊敬されるために、つい見栄やプライドが出てしまうのです。見栄やプライドは、響きこそかっこいいかもしれません。しかし決断するときには、自分らしくないかっこ悪い決断をさせてしまう邪悪な魔法のようなものなのです。見栄やプライドは、もったいないと思うかもしれませんが、思い切って捨ててしまいましょう。嫌なことは嫌と言い、やりたくないことはやりたくないと言えるようになるために捨てるのです。自分に正直になれば、一番正しい選択ができるようになるのです。見栄やプライドは捨ててしまう。決断力を高める30の方法。その4、夢がある人には決断力がある。決断力を身につけるために、夢を持つようにしましょう。夢を持てば、自然と決断力もついてきます。夢を持つことで、自分の中に判断基準が生まれるからです。例えば、私にはみんなに幸せになってもらいたいという夢があります。私のすべての決断は、みんなに幸せになってもらいたいという夢から判断します。例えば、私が普段読む本は、いつも幸せ関係をテーマにした本ばかりです。どんな本を読もうかと本屋に行けば、目の前にいっぱいの本が並んでいます。その中から自分が読むべき本を決めるときには、自分の夢をいつも思い出します。自分の夢に少しでも近づけるような本を見つけ、読むようにしています。いくらたくさんの本があっても、夢があれば、それを基準にすればいいだけですから、簡単に決めることができるわけです。本だけではありません。寝る時間や起きる時間も、本を書くためにうまく調節して決めています。明日は本を書くために早起きしようと思ったら、早めに寝ます。本を少しでもたくさん書くために早起きします。このように読む本だけでなく、起きる時間や寝る時間が自然と決められています。休日の過ごし方、友人との雑談の内容など、生活のいろいろなところで上手に選択し、決断ができるようになります。私にとって、何より叶えたい夢のために、日々の生活が正しく選択されているわけです。さて、今度はあなたに当てはめてみましょう。あなたには夢がありますか？夢があるなら大丈夫です。この本を読まなくても、いつの間にか夢を基準に上手に選択と決断ができているはずです。もし夢がなければ、今からでも遅くはないので、まず夢を持つようにしましょう。自分の好きなことがあなたの夢です。夢があれば、張りのある毎日を過ごせます。やるべきことが簡単に分かり、決断ができるようになります。決して間違っても、夢のない人生を送るのはやめましょう。生まれてしまったから仕方なくただ生きるという人生だけは送らないようにしましょう。夢を持つ。決断力を高める30の方法。その後、告白は忘れられない決断となる。今でも忘れはしない、私が22歳の時です。当時はまだアメリカに留学している最中であり、学生時代を送っていました。おかしな話ですが、興味本位から学校では日本語のクラスを取っていました。日本語で日本語を勉強することはあっても、英語で日本語を勉強することはなかなか珍しいことです。そんな理由から、興味本位で日本語のクラスを取っていました。同じクラスの中に、ダントツに飛び抜けて可愛い韓国人の女の子がいました。日本にとても興味があったらしく、積極的に日本語について聞いてきたことがきっかけで、彼女と知り合いました。クラスは毎日あり、毎日彼女と顔を合わせるようになったら、私はだんだん彼女のことが好きになってしまいました。 私はクラスに行くことが楽しみの一つになり、またその反面辛い日々の始まりにもなってしまいました。彼女のちょっとした素振りは私に対して恋愛的感情があるのではないかと思わせます。しかしその反面、彼女のちょっとした素振りはやはり自分には興味がないのではないかと思わせます。彼女の行動一つ一つが私を悩ませます。最後のあたりは本当にクラスに行くのが辛くなってしまいました。彼女のことが頭から離れなくなってしまったのです。頭の中で深入りしないようにしようとどんなに考えても気持ちは正直に動いてしまいます。彼女に会えば会うほど幸せの種にも悩みの種にもなり、気が狂いそうになってしまったのです。私はその時一瞬、ストーカーになる人ってこんな気持ちになっているんだろうなと思ってしまったくらいです。ストーカーなんてなりたくありませんし、なんとかしなければと思い、私は苦渋の決断をしました。投稿拒否です。私は彼女が好きであるゆえに、もうこれ以上頭の中を占領させたくなかったため、少し距離を置くことにしたのです。好きな人と会ってしまうから学校へ行かないということはなかなかあるものではありません。私は今でも珍しい行動をしたなと思っています。私が日本語のクラスへ行ってしまえば、彼女と会ってしまい、頭の中から離れなくなってしまう病に再び侵されてしまいます。そのためもう思い切って学校へ行くのをやめたわけなのです。おかげでクラスへ行かなくなってからは、頭から離れない病は少し楽になりました。だんだん他のことも少しは考えることができる余裕が出てきた、そんな時です。今度は学校へ来ない私を心配して、同じ日本語のクラスのある友人が心配で電話をかけてきてくれました。どうしたの？最近全然学校来ないじゃん。何か病気でもしたの？と心配していました。その人はとても信頼できる友人だったこともあり、私は正直に学校へ行けない理由を話しました。すると友人に大笑いされてしまいました。私としては真剣に恋愛に悩んでいるのに、友人にしてみればおかしく思えたのでしょう。確かに私は少し気にしすぎなのかもしれません。友人に話すと、大丈夫だよ、彼女が心配しているよと元気づけてくれたため、久しぶりにクラスへ行ってみました。すると彼女がなんと、まあ可愛い笑顔で迎えてくれるではないか。彼女は本当にいい子で、何があったのか、病気でもしたのかと、いろいろと私のことを気遣ってくれます。しかし私は彼女の前で本当の理由が話せませんでした。私が学校へ行けなくなったのは、目の前にいる彼女本人が原因だっただけに、何も話せないのです。それからは学校へ行ったり行かなかったりの不安定な毎日が続きました。私もずっと頭に恋愛の負荷をかけていると、だんだん頭の中がモヤモヤになってきて疲れてしまいました。そんな状態を何とかするために、最後に一大決心をすることにしました。告白です。告白して白黒をはっきりさせてしまえば、この苦しみから離されるのです。なぜ今までそれができなかったのでしょうか。答えを聞くのが怖かったのです。私は好きの一言すら言えない弱虫でした。しかし考える毎日にもう疲れてしまい、その疲れのおかげで恥ずかしさが少し紛れていました。そこである日、今なら告白できそうだと思い、その子にラブレターを書くことにしました。自分の気持ちを正直に書いたラブレターを渡して、その場から逃げるように帰りました。帰ってどうなるのかとドキドキしながら返事を待っていました。すると次の日の夕方、彼女から電話がかかってきました。私は結果を聞くのが怖くて、着信のところで彼女の名前が出ていても電話に出るのを一瞬ためらいました。しかし思い切って電話に出ることにしました。電話の向こうでは、彼女はいつものトーンで話を始め、昨日のラブレターのことなんて忘れているかのようでした。しかし彼女も結果を言うのをためらっていて、あえて会話の最初は雑談で紛らせていただけでした。会話の最後に一言言ってくれました。私が人生で最も忘れられない一言です。あなたは私のこと女性として見ているかもしれないけど、私は友人でいたい。これからも友人でいましょう。明るく返事をしてくれました。つまり振られてしまったのです。はっきり言わず、友人でいたいという遠回しな表現を使ってきたところが、うまく断られてしまったなと感じました。それから数日が経ち、今までの精神的な苦しみが一気に楽になりました。多少の失恋後遺症は残ってしまっても、今までの苦しみに比べれば楽になったものでした。告白をして白黒はっきりさせたことで、精神的なモヤモヤに苦しむことがなくなったのです。私にとって告白という決断は大きな決断でした。しかし後悔はしていません。むしろあの時告白してよかったなと、今でも心からそう思っています。もしあの時自分の気持ちを伝えていなければ、未だに後悔が残っていたはずです。片思いとは本当に辛いと思った一件でした。これが私の人生の忘れられない思い出の一つになるのでした。告白という決断をする。決断力を高める30の方法。その6。決断ができる人はどんなチャンスも生かすことができる。決断ができる人はチャンスを生かすことができるようになります。決断ができるからチャンスをつかみ取ることができるのです。時々チャンスがつかめないという人がいます。しかし誤解してほしくないのが、つかむ行動をした時にはチャンスはしっかり生かすことができているということです。たとえチャンスがつかめなくても、つかもうという行動ができていれば、何か失敗した中で得られたものがあるはずです。チャンスがつかめなかったとはいえ、得られたことがあったはずです。ただ本人は気づいていないだけです。決断ができる人は全てのチャンスを生かせます。結果としてつかめた、つかめなかったという結果があっても、どちらにしろ行動したからには十分に合格なのです。大切なことは、決断できる人はどんなチャンスでもつかめるということです。つかめないかもしれないと弱気になり、何も行動しないのが一番いけないことです。行動さえすれば何か得られるものがあるのです。それだけでチャンスをつかむ決断をした甲斐があったということです。チャンスを生かすために決断をする。決断力を高める30の方法。その7。自分が決めたことなら悔やむことはない。たとえ人から反対されたことでも、自分がこれだと決めたことは大いに自信を持って構いません。悔やむことなんてありません。自分が決めたことなのですから、後ろめたいことなどないのです。時々これで本当に良かったのだろうかと、せっかくの決断に疑いを持ってしまう人がいます。自分で決めたことでありながら、自分で信じることができないでいるのです。正しいかどうかだけが大切なことなのではありません。自分で決めたことの方が大きな価値があるのです。自分で決めたことなら何でも価値が生まれます。結果として成功したなら、今までの自分の知識や知恵が役立ったということです。もし仮に結果が失敗という形で終わってしまったとしても、失敗してしまった理由を知ることができます。自分で決めた道なら、成功しようが失敗しようがどちらでも収穫があるのです。結果がどうであろうと、自分で決めたことすべてに価値が生まれます。決断に自信を持ちましょう。他人に流されて決めたことではなく、自分が決めたことなら堂々としていいのです。 自分が決めたことには堂々とする。決断力を高める30の方法。その8。せっかくの人からのアドバイスをでも問い返さないこと。物事を決めていくときには他人の意見を参考にしていきましょう。しかし他人の意見を丸呑みする意味ではありません。自分の視野を広げ、より正しい選択ができるように参考にさせてもらうという意味です。そのときに気をつけてほしいことがあります。でもという言葉を使わないことです。でもという言葉を使ってしまうと、せっかく人が話してくれたアドバイスを否定してしまうことになります。たとえそのアドバイスが間違っていたとしても、でもは使わないようになると、あなたの器は大きくなります。人様にわざわざアドバイスをしていただけることはありがたいことです。アドバイスが間違っているとか物足りないといったことは後から考えればいいのです。アドバイスを聞くときは否定などせず、まずは純粋に全てを受け止めます。一旦全部受け止めた上で、この意見はいらない、この意見は役立ちそうだと分けていけばいいのです。いいのか悪いのかはわざわざアドバイスをしてくれる人に向かって言うことではないのです。私の場合も人から意見を聞くときにはまずは全て受け止めるようにします。地球は将来綺麗な星になるという意見も、地球は将来核兵器のため自滅するという意見も両方聞くようにしています。全てを受け止めて、私の頭の中でこの考え方は好きだな、でもこの考え方には賛成できないなという選別を行うのです。他人からいただけるアドバイスはもらうだけもらっておきましょう。アドバイスの利用をどうするかは後から考えればいいことなのです。人からいただけるアドバイスにでもと言い返さないようにする。決断力を高める30の方法。その9。決断しても後から微調整すればいい。決断で全てが決まるわけではありません。もちろん変更できない決断もありますが、ごく一部です。実際のところ後から変更できる決断がほとんどです。完全を求めるためには決断を先延ばしにしません。まず決断して後から微調整する方が現実的です。マラソンは一度スタートしたからとはいえ、ペースを変えることができないわけではありません。スタートしてからペースを変えることができます。時には休むこともできます。スタートしてからのことよりまずスタートすることの方が大切なことです。ほとんどの人の場合、スタートができていません。完璧さを求めるばかりにいつまで経ってもスタートができないのです。その分大きく遅れてしまいます。スタートしないだけでどんどん遅れてしまうのです。私は最初、文章を書くために完璧になってから文章を書こうと思っていました。たくさんの本を読み、たくさん経験して、より完璧になってから書き始めようとしていました。しかしそうすると不思議なことに、いつまで経っても始められないのです。完璧を求めてしまうと、いつまでもスタートができません。もっと本を読まなくてはいけない、もっと経験を積まなくてはいけない、不安でいつまで経ってもスタートができませんでした。それである時に気づいたのです。このまま完璧を求めていてはスタートする前に人生が終わってしまうと。それからはもう完璧を求めるのはやめました。本を書くときには完全なる 100% ではなく、今の自分の 100% で書くことにしました。考えるようになったとき、私は文章を書くというスタートをようやく切ることができました。もし変更や間違いがあれば、そのときに修正すればいいことです。まずはスタートすることが一番です。後から微調整すればいいと考えれば決断ができるようになります。後から微調整はすればいいと考える。決断力を高める30の方法。その10。どうしても決められなければ消去法を使えばいい。学生時代の理科や社会の問題では消去法で答えを見つけ出していく方法があります。私も学生時代、消去法はよくやっていました。選択問題があって答えがどれか見てわからなかった場合、次に取る作戦は逆に一番間違いであろう選択肢を消していくことです。複数の選択肢の中からどれが一番間違いであるかを見つけ出し、一つずつ選択肢を消します。最後に残った選択肢が一番答えに近い選択肢ということになります。この方法はテストの紙の上だけでなく、人生の上でも大いに活用していきましょう。決断をしようと思っても、選択肢がたくさんあってどれがいいのかわからない時があります。そんな時は逆に一番ダメだと思う選択肢から消していけばいいのです。一番ダメだと思う選択肢から消していけば、消していくたびに正しい答えに近づけます。間違えること、三日坊主にも同じことが言えます。これは自分には合っていないな、自分には無理だと思うことがあれば、一つ選択肢を消していくことができたということです。間違った、合わなかったということは、それだけ自分には向いていないことが分かり、大きな収穫があったということなのです。どれだけ自分に合った道を見つけ出せるかは、こうした間違いの多さに比例します。たくさんの失敗や間違い、三日坊主を経験している人は、より自分に合った選択肢を選べるようになります。子供の頃の失敗体験の多さに比例して、大人になった時に素晴らしく自分に合った選択ができるようになるのです。間違えるということは、それだけ正しい答えに近づけると考えることです。そう考えると、うまくいってもいかなくても、どちらでも収穫があるのです。決断することに何も怖いことなんてないのです。たくさん間違えて、消去法で正しい答えを見つける。決断力を高める30の方法。その11。飽きてしまうことを人間的成長と考える。始めた時はとても新鮮だったのに、続けていくうちにだんだん飽きていくことがあります。どんなに新鮮に見えようが、どんなに好きでいようが、触れ続けていくうちにだんだん飽きてしまうことは人間らしいことです。それは成長を意味しているからです。この飽きるということは人間の素晴らしい能力の一つです。時々飽きてしまうことにマイナスなイメージを持った人がいますが、とんでもありません。飽きるということは、自分がそれだけ成長し、レベルが上がった証拠なのです。飽きることは成長することです。飽きることが悪いと思っている人は、一度やり始めると飽きて嫌になっても、なかなかやめることができません。飽きっぽい人だと思われるのが嫌で、自分の決断を濁してしまっているのです。飽きてしまい、やりたくなくなったらやめても構いません。飽きてしまったことをもっと前向きに捉えましょう。次なるステップへ上がるために、飽きてしまったことは正直に認めることが必要です。成長したから飽きてしまいました、私は次のステップへ移りますと堂々と言えるようになりましょう。飽きることを認めることができれば、正しい決断もできるようになるのです。飽きてしまうことを前向きに捉える。決断力を高める30の方法。その12。遠慮しないようにすれば決断ができるようになる。遠慮とは、日本人の優しい心の表れです。一般的に欧米諸国の人は、物事をはっきり発言する文化を持っているため、日本人の遠慮には苦手な人が多いようです。 しかし、ここではどちらの文化がいいのか悪いのかと考えるのではなく、どちらの文化にもいいところがあると考えることです。短所ばかりに目を向けるのではなく、長所だけに目を向けていればいいのです。日本の遠慮は否定的な文化ではありません。むしろ相手に必要以上に気を使わせないために配慮する日本人の優しさが現れた文化です。日本人は他の国以上に相手に対する思いやりがあるために、長い歴史の中で遠慮という文化が生まれたのです。日本人は遠慮という行為にもっと自信を持っていいのです。素晴らしい文化です。私は欧米人のはっきり物事を言ってしまう文化も好きですが、日本人の相手の心を気遣った遠慮も大好きです。どの国もそうですが、文化は長い歴史の中で生まれてきました。決断をするときにも、日本人だから遠慮しなければならないという狭い考え方を捨てることです。遠慮は綺麗な文化でも、時には決断をする上で障害になってしまうことがあります。決断には日本人だからとはいえ、いつも遠慮にこだわらず欧米のようにはっきりさせることも大切です。時には遠慮し、時にははっきりする。この臨機応変が決断力の向上に大きく貢献するのです。いつも遠慮にこだわらず、時には大胆になって決断する。決断力を高める30の方法。その13。わからない時はわからないという決断もあり。決断の中にわからないという決断もありと考えましょう。長い人生の中にはやはりどうしてもわからないことがあります。わからないから決断ができないのです。そんな時には無理やり決断をする必要はありません。わからない時に無理やり決断をしてしまうと、後で取り返しをするために大きな労力が必要です。わからないということは、神様が無理やり決めなくてもいいよという遠回りの表現で教えてくれているのです。わからないことも立派な答えなのです。正直に無理やり行動することをやめ、気が済むまで待ってみるのも一つの選択です。わからない時にはわからないという決断をする。決断力を高める30の方法。その14。自分がした決断は自分が責任を取る。決断となると問題なのが失敗した時の責任です。大きな決断をする時であるほど大きな責任も発生します。すると今度は誰が責任を取るのかということが問題になります。自分のことを決断するときには自分が責任を負う覚悟でいることが正しい選択です。誰かに責任をなすりつけずに真っ向から自分の決断には自分で責任を取るという覚悟でいれば決断ができるようになります。自分のことなのに誰か他人に責任をなすりつけてしまうことは自分が成長できなくなります。自分が犯した失敗を自分の責任にすることで自分の成長になります。自分のした決断は自分で責任を取るようにする。決断力を高める30の方法。その15。考えすぎると決められなくなる。決断を考えすぎていませんか？できるだけ良い決断をするためにあれこれと考えることは必要です。大きな決断ほど時間をかけて慎重になるのは正しい姿勢です。しかし深く考えすぎると今度はいつまでも決められなくなります。考えすぎていると頭が混乱した経験はありませんか？不安がさらに別の不安を生む悪循環です。世の中に絶対はありません。絶対を求めると終わりがないのです。決断は完璧にするのではありません。適当に決断していくことが一番適当と考えることができます。適当なところで決断する。決断力を高める30の方法。その16。心の関係は気持ちを第一に考える。私は母にどう父に出会ってなぜ父と結婚しようと決めたのか聞いてみたことがあります。これは私だけに限らずどこの家庭でも一度は親に聞いてみたことがあるのではないでしょうか。私の父と母が出会ったきっかけはお見合いです。私の父も母もお見合いを始めた当時すでに仕事を持っていてだんだん落ち着いていた頃でした。それでそろそろ結婚のことも考えなくてはという理由からお見合いを始めたそうです。母ははじめ父とは別にもう一人の男性ともお見合いをしていました。その男性の方が実家からも家が近く連絡を取りやすいですから立地条件からその男性の方を優先的に考えていたそうです。しかし最後に選んだのは私の父の方でした。母に選んだ理由を聞いてみると好感が持てたからという答えが返ってきました。お見合いは自分の人生のパートナーを選ぶ大きな一大決心の一つです。私の母はとても単純に好感が持てたからという理由で選んだわけです。相手の地位や肩書きや立地条件などに振り回された決断は後々大きな後悔を生みやすいものです。しかし好感が持てたという理由で選べば何より自分の気持ちで選んだことなので納得がいきます。心の通い合う関係を決めるときには相手の地位や肩書きに振り回されるより自分の気持ちに正直になった方がうまくいきます。私の母は大切な心の通い合う関係だからこそ自分の気持ちを大切にして父と結婚しようと決めたのです。そういえばつい先日私の両親は結婚30周年を迎えました。母は父を選んで本当に良かったと言っていました。心の関係は気持ちを第一にして考える。決断力を高める30の方法。その17。他人に決められると決断できても行動できなくなる。他人に決められた決断だと行動力が伴いません。人にこっちの方がいい、あっちの方がいいと決められても他人の意見であり自分の意見ではありません。当然のことながらやる気も出にくく、なかなか行動力も出ないのです。他人に決められたことは決断できても行動できないという法則があるのです。例えば私は小学生の頃母に勉強しなさいと言われたため逆にやる気をなくしたことがあります。ちょうどその時やろうと思っても人に言われるとなんだか命令されたような感じがしてなかなかやる気が起きないのです。その反面自分から進んで決めたことには全ての責任が自分に返ってきますから、おのずから体が動いてきます。私が高校卒業後に留学のことを考え決意したのも全て自らでした。親にやれと命令されたりすることなく自分がやりたいと思って決めました。見知らぬ土地へと渡り留学生活を送ることができたのも自分が決めたことだからやるという気持ちが大きかったからです。私は親から知らない土地でよく頑張ったねと驚かれます。自分としてはやりたいから決めたことです。留学中は確かに辛い時もありました。しかし途中で何も得ない今回るのは中途半端ですから、とにかく区切りがつくまでやり遂げようと思っていました。このように自分が決めて行動するのか他人に決められて行動するのかで運命の差が出てきます。自分の将来に関わる大きな決断であるほど自分で決めることが大切です。間違っても自分の人生を他人に決められて行動するということはないようにしましょう。他人に決められるとやる気が起きず行動できなくなってしまうのです。他人に決断を委ねないようにする。決断力を高める30の方法。 その18。短所ばかりを気にしているといつまで経っても決断できない。これをやったらになるからダメ。あれをやればこうなってしまうからダメ。こんな言い訳ばかりをしているといつまでも決断できなくなります。長所には裏を返せば必ず短所があります。しかし短所にも裏を返せば必ず長所があります。実は長所と短所は2つで1つのセットになっているのです。何かを決めようとするときに荒探しをすれば必ず短所が出てきます。しかしこれは大変なことなどではなく、むしろこれが当然なのです。短所がないことなどありません。すべての長所には短所も一緒になってあります。知り合いのある女性は小さい胸に悩み、またある女性は大きい胸に悩みます。胸が小さい人は小さいことに悩み、大きい人は大きいことに悩むのです。大きい人は胸が小さい方がいいなと言うし、胸が小さい人は大きな人がいいなと言うのです。これではどちらが本当にいいことなのかわかりません。小さいはダメ、大きいもダメ。言っていることは間違っていません。確かにその人の悩みです。しかしその人の悩みだけであって、他の人から見れば憧れに映ることがよくあるのです。他の人から見れば自分が思っているほど短所は短所ではないのです。短所ばかりに目を向けていないで、時にはその短所があるからこそ存在する長所にも目を向けてみることです。どこかに必ずあります。言い訳ばかりしている人がいつまで経っても決断できないのは短所ばかりに目を向けているからです。ある程度の短所にはある程度の長所があります。とんでもない短所にはとんでもない長所があります。自分の短所に今一度目を向けてください。自分が嫌でたまらない短所を一つ挙げてみましょう。それは裏を返せば大きな長所になります。大きな短所も見方を変えれば大きな長所になることに気づけば、たわいないことに感じてくるのです。短所があるからこそ存在する長所に目を向ける。決断力を高める30の方法。その19。わからなければ試しにやってみる。決断をするときにそれをやればどうなるのかさっぱり見当もつかないときがあります。先輩の話を聞いてもピンとこなかったり、情報が少なくて困ったりすることがあります。例えば彼女とのデートで以前あるレストランへ行った時のことです。少し高級なレストランでメニューを見ても想像しにくい名前のメニューばかりです。そこで店員さんにこれ何ですかと聞いて説明してもらいます。説明を聞いてもやはり見たことも食べたこともないメニューはなかなか想像しにくいのです。味も想像するしかありません。そこで私たちはとりあえずわからないから試しに食べてみようということにしました。出てきた食事は案の定初めて見る料理で、味も例えようのない独特の味をしていました。実際最後まで食べきれずちょっと残してしまいました。しかし私たちにはその決断に後悔はありませんでした。むしろ初めて食べる料理に出会うことができ、楽しく食事ができたくらいです。わからない食事だからこそ、これどんな味がするのかな、どうやって食べればいいのと話に花が咲きました。メニュー選びの時によくわからないからやめておくという選択もできたでしょう。しかしあえてよくわからないから試しに食べてみようと決断したことで、普通の料理以上に楽しくいただくことができました。わからないからダメだということはありません。わからないことは新しいことに挑戦するチャンスと考えましょう。わからないことの方が大当たりということもあるのです。わからないからやってみる。決断力を高める30の方法。その20。間違いに行くと考えれば決断ができる。間違うことがいけないことだと思っていませんか？誰が間違うことがいけないなんて教えたのでしょうか？学校です。学校では間違うといけないことだとされています。間違えば叱られるし、ダメな人間と言われます。しかしそれこそ狭い範囲の考え方です。人生において成功する人は成功しに行く人ではなく、むしろ間違いに行く人です。どれだけたくさん間違えるかで、どれだけたくさんのことが分かっていくかは比例しているのです。たくさんのことを知っている人は、たくさんの間違いや失敗をしたことがあるから知ることができたのです。決断の時は失敗をしに行こうと気楽に考えればいいのです。決断ができるようになります。まず失敗してみてどういうものなのかを知ろうと考えるのです。テレビゲームでは一度失敗すればゲームオーバーです。しかし人生では一度の失敗でゲームオーバーということはありません。何度でも間違うことができます。数えきれないほどたくさんの失敗や間違いをした人が、たくさんのことを知り一番成功できるようになるのです。成功者ほど失敗経験者なのです。間違えて真実を知るために決断する。決断力を高める30の方法。その21。メリットとデメリットを紙に書くと決断がスムーズにできる。慎重な決断をするときどうしようと考える時間が必ず発生します。決断が重要であるほどいろいろと考えることが多くなり慎重になります。間違いのない決断をしようと思えば考える時間や迷う時間が増えます。その結果決めるまでに時間がかかりやすくなるのです。確かに大きなことを決めるときには慎重になり時間をかける必要があるでしょう。この決断するまでの時間を少しでも短くする方法があります。決断に必要なことを紙に書いてしまうのです。例えば上司から海外への転勤の相談があったとします。指示ではなく相談です。あくまで最終的な決断は本人に委ねられます。来週から1年間ベトナムにある支店で働いてほしいと言われ、明日の2時までに回答が欲しいと言われたとします。海外勤務をすれば収入が今の2倍になることを約束してくれます。収入面のメリットもありますが、言葉や環境の変化などのデメリットもあります。どうしようかと迷うでしょう。頭の中だけで考えると余計に思い悩み、決断に時間がかかります。そういう時はまず気になることを紙に書いてしまいます。メリットとデメリットを箇条書きで書くのです。海外勤務のメリットとして収入が2倍になる、新しい文化や風土が学べるなどが挙げられます。海外勤務のデメリットとして言葉の壁、母国の食事が食べにくくなる、家族と会えないなどが挙げられます。書けば目に見えるようになります。メリットとデメリットを考慮して重大な決断をよりスムーズに下すことができるようになるのです。決断することによるメリットとデメリットを紙に書いてみる。決断力を高める30の方法。その22。一番いけないのが何もしない人。人間が決断するときに3種類の人間がいます。1。決断の早い人。2。決断の遅い人。3。決断も何もしない人。この中の理想はもちろん決断の早い人です。次に良いのが決断の遅い人です。決断の早い人は1、2、3と前に進んでいけます。 決断の遅い人でも1、2、3と進みます。進む速さは遅いですが、ゆっくり前に進むことができています。最後にもう一つのパターンがいます。決断も何もしない人です。これが最も良くないパターンです。何もしないと本当に何も起きないのです。いいことも悪いこともありません。ただ時間が過ぎていくばかりで日常に変化がありません。ただ仕方なく生まれてしまい、なんとなく生きるだけでは生きていることに喜びを見出すことができません。何もしないことほどもったいないことはありません。学校の新学期の授業で最初に先生が名前を覚えるのは最初に手を挙げた生徒だと言います。積極的に手を挙げる生徒は回答する機会がある分印象に強く残ります。その反対に一番印象に残らない生徒は手を挙げない生徒だと言われます。手も挙げない、何も発言しない、だから正解することも間違うこともない。こうした生徒ほど存在感の薄い生徒はないのです。人生も同じです。何もしない人には神様にすら印象が薄く、誰なのか忘れされます。神様が一番見てくれるのはどんどん決断をして積極的になっている人です。大いに間違い、大いに笑い、楽しみ、悲しみ、いろいろあるけれど頑張って行動している人。神様はこうした積極的な人を見逃しはしません。見逃すどころか一生懸命頑張っていることに心を打たれ、助けてくれるようにさえなります。だから積極的に行動している人は運がいいのです。何もしない人は存在感が薄いため、神様に気づかれることもなく、助けられることもなく、その名の通り何も起きないのです。何もしないという生き方だけはやめる。決断力を高める30の方法。その23。決めたことを後からくよくよしない。一度決めたことは後からくよくよしないようにしましょう。ダメかもしれないと気に病んでも仕方ないことに心を悩ませたところでどうにもなるわけではありません。自分の決めたことくらい自信を持つことです。授業で答えるとき A だと思います。でも B かもしれないなんて言っていると自分の答えに自信がないんだなと感じます。自信のない答えだから力強さが感じられないのです。決断を決断らしく力強くさせるために後からくよくよしてはいけないのです。後から間違いだと分かっても堂々と間違いに行くようにすればいいのです。常に堂々としてくよくよしない。間違うと分かっていても堂々と間違いに行く。こうした人にかっこよさを感じるのです。決して間違いない人、成功している人だけがかっこいいのではなく、間違っても堂々としている人がかっこよく見えるのです。決めたことを後からくよくよしないようにする。決断力を高める30の方法。その24。より良い決断ができるためにたくさん勉強しよう。良い決断ができる人はたくさんのことを知っています。たくさんのことを知っていて、それを総じて一つの決断を下しています。一つのことしか知らないという単眼的な視野を持っているからではありません。複眼的な幅広い視野を持っているからこそ、より正しい決断ができるようになるのです。決断力はどれだけ勉強しているかに比例します。たくさん勉強している人はたくさん知っていますから、間違いを犯すことも少なくなるのです。何も知らない人よりよく知っている人の方が正しい決断ができるということなのです。実際、決断力のある人は日頃から本をたくさん読んだり、人の話を聞いたり、新聞に目を通したりします。たくさんのことを勉強することで、より良い決断ができるようになるのです。勤勉になる。決断力を高める30の方法。その25。自分の好き嫌いを基準にして決める。上手な決断の仕方は、自分の好き嫌いという価値観の基準にして考えることです。自分の好き嫌いという基準ほど正しい判断基準はありません。好きなことを決断すれば言われなくてもやりたくなるし、嫌いなことを決断すればやれと言われてもやりたくはありません。何しろ嫌いなものは嫌いですからどうにもならないのです。決断は好きなことを決断するのが一番なのです。嫌いなことを決断して幸せな人生を送っているという人は聞いたことも見たこともありません。現実、幸せな人生を送っている人ほど好きなことをやっています。テレビの中で活躍している女優に菊川怜さんという方がいます。菊川さんは東京大学という有名国立大学を出ているにもかかわらず、高学歴とは関係のない女優の道を選びました。彼女はこう言います。演じることが好きだから女優になった。まさに彼女は好きなことを基準に仕事を選んだわけです。これが本当の正しい決断の見本です。気の進まない仕事をしている人はお金のために仕方なく仕事をしているという人です。嫌いな仕事でもお金を稼ぐために仕方なくやっています。しかし、菊川さんのように好きだから仕事をするというのは好きな仕事だからこそ明るく楽しく仕事ができます。その上、給料までいただけることは幸せなことなのです。仕事に限らずあらゆる選択と決断に言えることです。自分の好き嫌いを基準に決めればいいという単純なことなのです。好きなことはすればいいし、嫌いなことはやらなくていい。これが一番当たり前でありながら一番大切なことなのです。自分の好き嫌いを基準に決める。決断力を高める30の方法。その26。うまい話には裏がある。うまい話には軽い気持ちで乗らないようにしましょう。うまい話にはほとんどの場合裏があります。うまいだけの話は響きこそいいですが、すべてがそんなにうまくいくわけがないのです。政治家の選挙戦では候補者がいかに自分がより良い社会を築き上げることに貢献するのかを歌います。しかし毎回思うのですが、そんなにうまく話が進むならもうとっくに日本の政治はうまくいっているはずなのです。みんなうまい話ばかりをして、嫌なことや聞かれたくないことは自分から話そうとしません。そんな中、今までとは違った革命的な一人の政治家が現れました。かつて日本には痛みの伴う政治改革をしますというフレーズを使った総理大臣がいました。他の政治家とは違うところは都合の悪い話を軸にしたことです。普通に考えれば痛みの伴う政治は国民は喜ぶわけがありません。普通に考えれば痛みがあるのは嫌だなと思い敬遠されることでしょう。しかし、うまい話ばかりをする政治家たちの汚い横行にもすでに国民は承知です。国民はうまい話には裏があることを見抜き、うんざりしているのです。有利なことも不利なことも正直に伝えました。その結果、国民の理解を集め支持を得ることができたのです。痛みの伴う政治は当然だ、彼の言うことは正しいとなったのです。本当の話というのは痛みのない話ではなく痛みがある話です。うまい話にはついていかないようにする。決断力を高める30の方法。その27。逃げることも大切な決断となる。時と場合にもよりますが、逃げることも堂々とした決断の一つと考えることです。日本人は武士道の文化がはびこっているために逃げないことが美徳だと考える風潮が未だにあります。 日本の武士たちは堂々と戦うことこそ男であり、逃げることはそれだけで負けを認めることだと考えていました。武士道という文化に関してはそれで良いのです。ただ今の世の中、もう武士の時代ではありません。時代は大きく変わり、文化も刻々と変化しています。そのため逃げることが悪いという考え方も時代遅れになっているのです。逃げるから人として失格だということはありません。むしろ逃げることができなかったため自分の人生を台無しにしてしまうことの方がよくありません。時には堂々と逃げましょう。逃げることもしっかりした決断なのです。逃げることに否定的な考え方を持たないようにする。決断力を高める30の方法。その28。多数決の意見が必ずしも正しいとは限らない。多数決の意見に振り回されていると自分に気持ちに反する決断になる場合があります。自分の好き嫌いを基準に決断する。これが大前提となります。自分が何が好きで何が嫌いかを知っているのはやはり自分しかいないのです。多数決で決めるというのは本人の意見を無視した他人からの客観的意見に過ぎません。あなたの好き嫌いを考慮に入れず、より良い人生のために、お金のために、家族のためにと大まかにしか考えてくれません。多数決では本当の正しい意見とは限らないのです。多数決の大好きな日本人は多数決で全て決めてしまいがちな風潮がありますが、これに縛られないようにしましょう。時には99対1の多数決でさえ自分が良いと思うことなら1の方を選択してもいいのです。多数決には客観的な意見を反映させる力はあっても、あなたが幸せになれる意見は反映されないのです。多数決に惑わされないようにする。決断力を高める30の方法。その29。数字で決めるのではなく、印象で決める。面接では不思議なことに同じ学歴でも通る人と通らない人に分かれます。たとえ身長や体重、学歴や資格も同じであったとしても、通る人と通らない人に分かれるのにはそれなりに理由があります。印象です。面接の時の第一印象は人を見る時の最も重要とされるポイントです。面接官がこの人がいいなと決めるのは履歴書に書かれている数字などではなく本人から受ける印象によって判断しています。数字には人間性が現れていません。優しいか礼儀正しいかマナーを持っているかといった最も大切な人間性までは数字で表すことはできないのです。ここで代わりに大切になってくるのが印象です。面接官はいつも数字で人を評価するより印象で人間を見ています。面接官が決断するときには数字などは単なる参考程度にとどめ印象こそが最も価値の高い評価ポイントと考えているのです。数字より印象で決める。決断力を高める30の方法。その30。小さく嫌われる人が大きく好かれる人になる。すべての人に好かれようとするといつしか限界がきます。人はみんな人それぞれであり、好みや考え方も人それぞれです。すべての人に好かれようとして振る舞うことにはいずれ限界が来るのです。仕事と頼まれたとき都合が悪くても断れず何でも引き受けようとする人がいます。何でも OK してくれていい人なのです。その代わり大切なことを失っていることに気づいていません。信頼です。何でも OK する人は嫌なことでも嫌とは言えない人と低く評価され軽く扱われやすくなる。自分の軸がなく周りに流されてフラフラしているような印象を与えるでしょう。結果として信頼も失うことになります。引き受ける本人としては全ての人に好かれようとして OK しているつもりですが逆効果になっています。ではどうすればいいのでしょうか。誰かに小さく嫌われることを前提に行動するのです。好かれる人になるとはどんな依頼でも引き受けることではありません。都合の悪い時はきちんと断る人のことです。断る時少し相手に嫌われることもあるでしょう。しかしきちんと断れば長期で考えた時あの人には軸がある、意見を主張できて信頼できると評価されるようになります。断ることは小さく嫌われる原因になりますが心配は不要です。自分の都合を主張することで信頼を得られ最終的には大きく好かれます。小さく嫌われる代わりに大きく好かれる。決断力を高める30の方法。まとめ。その1。決断力を身につける。その2。どんなにアドバイスを聞いてもいいから最後の決断は自分でする。その3。見栄やプライドは捨ててしまう。その4。夢を持つ。その5。告白という決断をする。その6。チャンスを生かすために決断をする。その7。自分が決めたことには堂々とする。その8。人からいただけるアドバイスにでもと言い返さないようにする。その9。後から微調整はすればいいと考える。その10。たくさん間違えて消去法で正しい答えを見つける。その11。飽きてしまうことを前向きに捉える。その12。いつも遠慮にこだわらず、時には大胆になって決断する。その13。わからない時にはわからないという決断をする。その14。自分のした決断は自分で責任を取るようにする。その15。適当なところで決断する。その16。心の関係は気持ちを第一にして考える。その17。他人に決断を委ねないようにする。その18。短所があるからこそ存在する長所に目を向ける。その19。わからないからやってみる。その20。間違えて真実を知るために決断する。その21。決断することによるメリットとデメリットを紙に書いてみる。その22。何もしないという生き方だけはやめる。その23。決めたことを後からくよくよしないようにする。その24。禁電になる。その25。自分の好き嫌いを基準に決める。その26。うまい話にはついていかないようにする。その27。逃げることに否定的な考え方を持たないようにする。その28。多数決に惑わされないようにする。その29。数字より印象で決める。その30。小さく嫌われる代わりに大きく好かれる。